Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
ドリームインスパイア、タミ、
サヨ、
トモの
夢を叶える
夢のもと。
この番組は夢に向かって輝くゲストの方からその原動力となる思いと夢を叶えるヒントをお届けしていきます。30分間おいしく聞いてください。
いつの日にかその勇気という原石は泥を…
今週も始まりました夢を叶える夢のもと。自分らしく輝く人を応援する名前アーティストの民野智美です。
家族の写真で絆を深めるイエイでイエイの吉川さよです。
はい、さよさん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
11月もあの中旬ですけれども、うん、まあ秋といえばなんかいろいろ楽しみがありますけどね。
うちは読書の秋かな。
読書の秋、
読書の秋、毎日夜寝る前に子供たちに3冊ぐらいずっと絵本を読んで、
3冊結構ね、読もうと思ったら結構時間取りません？
時間取るね。でその時間の間に子供たちが寝てくれるという。
なるほど、うん、でもね、本当ね、ちっちゃい頃にね、あの絵本を読んであげるのがいいよいいよって言われてる意味がね、うん、今頃になってすごいよくわかる。
あ、そう、
うん、やっぱりね、なんかその、うん、いろんな、こう、なんだろうな、エッセンスというか、うん、しつけだったりとか、
うん、
人にはこうしたらいいよとか、こういう風にしたらいいんだよみたいなことが、うん、こう嫌味なく子供に伝わる、
確かに
ツールじゃないのかなと思いますね、
うんうん、スーッと入ってくるよね、子供にも。
さよさんは結構本読むの早いんですか？
遅いの。
遅いの。
すっごい時間かかんの、うん、例えば前読んだ嫌われる勇気とか、
はいはい、
読み始めてから何日経っても何数十ページとか、あ、結構分厚い。
あれ結構分厚いね。
そう、あれ早く読めたらいいのになと思いつつ、うん、
じゃあ1ヶ月に1冊、
1冊読めたらいい方、
読めたらいい方っていう感じ、うん、なるほどね。あの、私ね、結構スピードは速いと思うんですけど、
うん、飽
き性なので、なんか同時並行で3冊ぐらい読んで、なんか何読んでたか分かんなくなって、うん、読みかけの本がどんどん溜まっていくみたいな、
ね、なるほど。
ちょっともったいないことをしてるので、
うん、
あの、今日のゲストの方のお話はすごくちょっとね興味がある、うん、まあ、読書好きな方とか読書がちょっと苦手やねんっていう方にもね、聞いていただきたいなと思っております、
Radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
今週は楽読インストラクターの馬渡和樹さんにお越しいただいております。馬渡さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、楽読楽しい、読むと書いて楽読インストラクターって、あの、私初めて聞いたんですけど。
あ、はい、
速読は聞いたことあるんですけど、
はい、
楽読ってまた違うんですか？
そうですね、まあ、速読の一種なんですけれども、まあ、楽に楽しく早く読むっていうところで。
ちょっとさよさん、
素晴らしいじゃないのそれ。
今日ちょっとタダで話聞けて、
おお、それ実践できるっていう ね、
ね、うん、なるほど、うん、あの、速読も、
はい、
なんでしょうね、ちらっと触りぐらいは斜め読みがとかね、そういうのは聞いたことがあるんですけど、
はい、
まあ、それにプラス楽しく読む。
そうですね、うん、まあ、その楽読は、あの、あんまりこうやり方というか、まあ、その斜め読みとか飛ばし読みとかっていうのを実は使わなくてですね、なんと、まあ、熟読でですね、
熟読、
普段の読み方、熟読で早くなっちゃうっていうのが楽読だったりするんですよ。それがね、今までの速読とは大きく違うところですね。
なるほどね。あの、一時ね、その速読が斜め読みしたらいいとかっていうのを聞いて、あの、私早読もうと思って、
はい、
やってみたけど、
はい、
こう内容どうだったかなって思うと結構 こぼれ落ちてて、ちゃんと読めてなかったっていうのがあるんですけど、
うん、
ちゃんとこう一行ずつ
読む。あ、そうです、もちろんもちろん、こうしっかり熟読なんですけど、こうだんだん早く読めるようになるっていうのが楽読だったりしますね。
もうちょっとこれ以上は有料コンテンツなんですかね。
あ、もう全然全然全開でお話しますよ。
へー、はい、ね、斜めにも読まなくて普通に、まあ、うん、
量を追って読むので早くなるっていうのはなんで早くなるのかなって思うんですけど、
うん、っていうとですね、まあ、ポイントはあの2つなんですけれども、
はい、
あの1つがですね、まあ、目のトレーニングをするんですね、はい、目のトレーニングで、もう1つは脳のトレーニングをするんです。
へー、
はい、
目もしてますね。ちょっと本気やなるほど、はい、目の動き、
そうですね、あのやっぱりこう熟読で早く読むのでどこも文字を飛ばしたりしないんですよ。ってことは、まあ、隅々まで文字を早く多く見る必要があるので、うん、まあ、その目を、まあ、ほぐしてあげたりですね、ストレッチしてあげたり、まあ、早く動かす、まあ、トレーニングというかお遊びみたいな感じですよね、まあ、
目の体操みたいな、
そうです、そうです、うん、っていうのをしてあげて、それによってこう早く多くの文字をですねまず見れるようになるというのが一つですね、はい、でもう一つの脳っていうところなんですけど、うん、まあ、ここが実はですねすごく面白いところなんですけれども、こう人間の脳ってですねほんの一部しか使ってなくてですね、多くの部分はこう使ってないというふうに言われてるんですよね。で実はその落読のトレーニングを通してですね、その脳っていうのをですね、うん、ちょっと普段使ってないところを使ってあげることによってですね、なんと速読ができるようになってしまうというような、簡単に言うとですね、
じゃあその、まあ、あの読むトレーニングをこうするっていうよりかは他のその方法で脳のまあ体操というか、はい、
そうです、
それをすることで字も早く読めるようになるというか、
そうですね、はい、
じゃあ言うならばそれだけやっぱり人間のその潜在的な能力っていうのはもっともっとあるっていうことですよね、
おっしゃる通りです、そうですね、なのでこうそれをその、ね、潜在的な能力をこう使っていくことによって、あのもちろん早く読めるだけではなくて、まあ、なんとですねこう理解度上がってきたりとか、早いのになんとこうイメージ力高まって、その、ね、例えば小説とかだったら、その場面とかシーンっていうのをより鮮明にですね、描いたり受け取ったりすることができたり、はい、人間の脳はすごく面白いです。
じゃあその小説とか読んでるのも今よりも3倍5倍ぐらいちょっとね面白く読めるというか、
そうですね、面白く早く読めますね、脳内映画館みたいな、
脳内映画館素晴らしい
ね、
ちょっと早送りの脳内映画館ですね、
ちょっとなんかまあ早送りでピューっていう感じでまあ見れるという、
うん、
そうです、そうです、でそれをまあ熟読なんでね、ちゃんと味わって、まあ、感動する場面では感動してこう涙を流しちゃうぐらいにちゃんと本にも入り込める、そんな速読ですね。
そのままたりさんはまだお若いですよね、はい、まあ、さっきちょっとね年齢聞いたんですけど、
はい、
これいつ出会ったんですか、この楽読速読っていうのは。
私出会ったのは、まあ、1年半ぐらい前ですね、はい、以前の会社にこう勤めていた時にですね、
はい
はい、まあ、その、まあ、その当時その会社では結構まあ仕事が忙しくてですね、もう朝から晩までずっとこう残業とかサービス出勤とかっていうのをしてたんですけれども、まあ、このままじゃちょっとまずいなというか、自分の時間ないし、むしろ睡眠時間も足りないし、でもなんかこう思いというか夢というかはあるけれども、理想と現実のギャップありすぎるということで、まあ、いろんなちょっとこう仲間探しじゃないですけど、数少ない休みの中でですね、まあ、いろんなところに参加する中で落読のインストラクターに出会ったっていうのがきっかけですね。
それなんでやってみようと思ったんですか。
まあ、そうですね、まあ、最初はそのもちろんその仕事を何とかしたいと、まあ、速読もそうですけど脳の回転上げたら仕事も早くなるかな、
あ、なるほどね、
思ったんですよ。
その今いっぱいになってる仕事が、
そうです、そうです、
自分の処理能力が上がれば、
そうですね、
うん、
はい、っていうのが一つと、うん、あとですねもう一つの理由がですね、これちょっと面白いなと思ったところなんですけど、まあ、その後出会った落読のインストラクター、まあ、東京で出会ったんですけどね、
はい、
まあ、その方がですねこう社会に出てから、うん、まあ、4年間ずっと鬱だったそうなんですよね。ただその落読のこうトレーニングを通してですね、まあ、その右脳と左脳っていう、こう脳がありますけれども、うん、それのこうバランスがまあ整って、こう全脳がですね、まあ、整った状態になったら、
うん、
まあ、落読を始めて2ヶ月でその鬱が治ってしまって、
ちょっと待ってください、普通の人って、
はい、
右脳と左脳とってバランス取れてるもんなんですか、はい、取れてないもんなんですか。
なかなか取るのが難しかったりしますね。特に左脳に今のこう、ね、社会はどうしても引っ張られやすくなってしまうので、うん、偏ってしまうとやっぱり崩すんでね。
あ、なるほどね、それでちょっとバランスを崩してしまったりとか、
はい、っていう、まあ、そういう方がねいらっしゃっ たというか、そういうお話を聞いて、でその方はもうすごくもうキラキラしてるというか、輝いてるんですよ。とても鬱だったと思えないぐらい、なんだその楽読と思って、僕もちょっと悩みつつあったね、その当時は。非常にだからそういう意味で、まあ、自分もこう輝くことができるかなと、っていうそういう意味で始めましたね最初。
なるほどね。やってみてどうでした？
いや、もうやってみたら予想以上でしたね。
予想以上でした
扉開けてみたら、はい、予想以上で、まあ、こういろんな変化があったんですけれども、うん、まあ、こうまずやっぱりこう一つ仕事っていうところですよね、うんうん、その単純に、まあ、もちろん仕事の中で、まあ、メール読むスピードとか書類読むスピードとかはもちろん速くなったんですよね。ただそれ以上にですね、そのまあ右脳のこう活性化っていうかね、うん、をメインにやっていくんですけど、その脳がやっぱり変わるんで、
うん、
あの優先順位の立て方というかがですね、うん、結構変わってきたりとか、あのなんだろうな、自分がこうやらなきゃやらなきゃっていけないんじゃなくて、やりたいって思うようにですね、こう仕事の優先順位を立てられるようになって、
なるほど、なんかちょっとワクワクスイッチがこう入ったような。
そうです、そうです。でやっぱりそうなってると、こうもちろん能力的にも上がってるんですけど、こう気持ち的にもですね楽しい感じなんで、まあ、そこが違って一気に仕事のスピード上がってですね、まあ、その残業時間も減り、サービス出勤がなくなり、自由な時間が増え、
それはすごいですよね。それってね、初めてどれぐらいでそういう風な状態になったんですか？
でもすぐです、1ヶ月ぐらいで。
ちょっと大変そんなに、うん、
速攻で。
ちょっと、申し込みましょうか今申し込みましょうか本当にそれはすごいな。
はい、で自分自身がやっぱそれですごく、まあ、仕事の成果も出てくるようにな
って、出ますよね、そうなれば、はい、
なったし、何よりもこうどん、まあ、やっぱね仕事してたらマイナスな現象ってこうたくさん起きてくると思うんですけど、もうそれを全部楽しめるようになってきたんで、仕事が楽しくなってきちゃって、だからその中で、まあ、僕自身ですね、もちろんこのままね、あの仕事していくのもいいんだけれども、まあ、こんな風に、まあ、困ってる人とか悩んでる人とか自分の時間がないって人とかたくさんいると思ったんで、ちょっとインストラクターになって、
うん、
なんかそういう方たちに貢献できたらなと思って今このようになってますね。
もうね、その出会ってからのそのスピード感すごいですよね。
いやー、すごいですね、本当にまるで人生が変わったかのようにこの1年半過ごさせていただいてますね。
それこそ同僚の人だったりとか友達ってめちゃびっくりしませんでした？
そうですね、
俺なんかが変わったなみたいな。
あ、ありますあります、もうすごく、そうですね、びっくりされてる方も多くてですね、まあ、あの私その東京というか、まあ、埼玉千葉あたりにいたんですけれども、うん、あのそこから4ヶ月前にですね、
はい、
あの関西の方に出てきまして、うん、はい、だから、まあ、その今のとその前の友達とは今なかなか会うことはないんですけれども、
うん、
結構びっくりされてますね。
だって同僚がいきなりそういう風に変わったらびっくりする
びっくりする、1ヶ月の間で、え、何があったんって思うね。
なんでこんな仕事できるようになってんのみたいな感じですよね。
ありますね、それは。
周りの人も結構、ほな楽読行くわっていう人もいたんじゃないですか、結構。
まあそうですね、そういう方も、興味がある方も、
ね、
僕の代わりを見て、はい、
でもそれが本当にこう何よりもの説得材料ですよね。やっぱりいくらね、これがすごくよくてとかって言われても、うん、でその方がんって例えばね、これ飲んだら痩せるでって言って勧めてくれる方がね、うん、プクプクってされ
てる、うん、
本当かなって思うけど、うん、でも本当になんかそれだけこう変化したっていうのをね、うん、やっぱりこう目の前に見るとすごいなって思いますもんね。
そうですよね、きっとそうだと思います、うん、自分でもそう体感してるんで、うん、きっと、はい、
おさゆさんもね、さっきからあの必死で目を
そうですよ
本気で撮ってますけど今収録中なんですけどあとでね、あの気になること、あの聞きたいないことはあの個人的にも聞いていただいて、
わ、
はい、
かりました。
まあ、
でも気持ちはすごくわかります。
うん、いや、メモっとかないとすぐ忘れるんですよ、運動が活性化されてないので
ちょっとね、
そう、
なるほど、楽読っていうね、うん、そういう風に本当にあのただ本が早く読めるようになるっていうだけではなくって、いろんな面で、はい、あの変化があったっていう。
そうですね、はい、
面白いお話を聞かせていただいていますけれども、うん、またね、後半でもゆっくりあの続きを聞かせていただきたいと思います。それでは今週の1曲をご紹介します。
今週の一曲です。ファンキーモンキーベイビーズのあと一つなんですが、こちらはどうして選ばれたんですか？
あ、もうあの単純にこう右脳ってこう直感で行動するんですよね、右脳って。だからもう完全に直感なんですけれども、やっぱりこう、まあね、夢というか叶えたいものがある、うん、願いがある、それを叶えるのがちょっと僕にとってすごく響く曲なので、こちらを選ばさせていただきました。
わかりました。それではお聴きください。ファンキーモンキーベイビーズ、ファンキーモンキーベイビーズのあと一つです。
あと一粒の涙で、一言の勇気で、願いが叶うその時が来るって、僕は信じてるから、君も諦めないでいて、何度でもこの両手をあの空へ。あの日もこんな夏だった、砂混じりの風が吹いてた、グランドの真上の空、夕日が眩しくて、どこまで頑張ればいいんだ、ぎゅっと唇を噛みしめた、そんな時同じ目をした君に出会ったんだ。そう簡単じゃないからこそ、夢はが叶う、その時が来るって、僕は信じてるから、君も諦めないでいて、何度でもこの両手をあの空へ伸ばして、光
君が思い出させてくれたあの日の景色忘れ。
ファンキーモンキーベイビーズのあと一つをお聴きいただきました。元気が出るようなその曲でした ね、
今週は楽読インストラクターの真渡和樹さんにお越しいただいております。本当にね、なんか面白いお話でもう2人食いつきまくりでした。
食いついてますよ。
食いつきすぎてちょっと噛んだけどね
すいません
ね、あの楽しく早く読めるということで、うん、まあ、ただ読める早く読めるっていうだけじゃなくてね、仕事でもすごいこうやっぱり変わったっていう、
はい、
私生活でも変化ありました？
そうですね、いろいろありますけれども、まあでもやっぱ何が一番良かったかっていうと、こう何事もなんですけど本当にこうイメージというか、自分がすごくいいイメージを常に描けるようになったっていうのがもう全てにおいて変わりましたね。そうするとやっぱりいいことしか起きなくなってくるんで、
実際にもね、
そうですそうです、
なるほど、そうかそうか。逆にそのねイメージ力が良くなって悪いのが出てきちゃうっていうことはないんですか？はい、
あ、もちろん人間なんでね、そっちを思ってしまう時もあるんですけれども、まあ、実はその落読のその、まあ、環境というかね、実際のこうレッスンの中はもう本当にいいイメージしか描かない場所なんで、そうするとそれがもうイメージ入ってくるんですよね。で特にこうなんていうのかな、まあ、意識からこう潜在意識も入っていくんで、そうすると常日頃からいいイメージがより描きやすくなっているのかなっていうのを感じてますね。
なるほど、はい、やっぱねイメージって大事ですよね。そのほら料理作るのも、イメージができているから作れるけど、こうで果たしてこの人参と玉ねぎとベーコンで何ができるのかわからないけど適当にやりましょうみたいな感じだったらね、食べれるもんできるとは限らないけど、
そう、
ね、やっぱりここ、これを作りたいってこういうふうにこうね、繊細にこうイメージできればできるほどやっぱりそこに近づいたものが作れると思うし、本当なんか人生もそうですよね。
いやおっしゃる通りですね本当に本当にな
るほど、さっきねその右脳と左脳のバランスが取れてくるっていう風に、言ってらっしゃったんですけど、
はい、
多分私右脳の方がかなり偏ってると思うんですけど、そういう人が受けたら、もっとこう右脳デカチみたいなにはなりとかマシないですか？
右脳デカチ初めて聞きました
いやこれ以上感覚ばかりになったらちょっと私ダメだなとも思っていて、
そうかな、そのまま言っても良さそうやけど
本当にね、もうなんか感覚となんかもう直感だけなので、
まあ、その辺はですね、あの落読はこう、まあ、右脳を入り口に、実は右脳と左脳両方ですね鍛えていくんですよね。右脳だけだと、まあ、スピードはあっても実は文字って理解できないんです。子供のような脳なんで、
あ、なるほど。
だからそこはちゃんと左脳の、まあ、正確性というか文字をこうしっかり理解するっていうのが必要になってくるんで、まあ、落読はその右脳を入り口に右脳と左脳両方鍛えていくっていうような感じなんで、ちゃんとですねその右脳型のちょっとねどっか飛びそうな方でもですねしっかりとこう地に足をつけて読書を早くすることができるようになる。
なるほど。
普段の生活でもそういう、はい、ちゃんと飛んだところもあればちゃんと地に足つける
ちゃんともう現実的にも行きつつね、はい、
そうですそうです。
あ、よかった、よかったよかった。これ以上ね右脳デカチになったら本当にもうどこに行ってしまうんだろうと思うので
バランスも大事かな。
バランスも大事よね。なんかこれってねなんか子供がやってもすごい面白いんじゃないかななんて思うんですけど、
いやもう本当にそうですね、子供は特にすごいですね、
ね、
はい、
やっぱりその眠ってる能力ってすごいと思うんですけど、やっぱり小さければ小さいほどもっとなんか頭が柔らかいのかなとか、
本当にそうです。やっぱ小さい方が楽読を習得するのも全然早いんですよ。大人よりも2、3倍早かったりしますし、あとはもちろんその学校の勉強とかもう読むスピード早いわ覚えるの早いわで成績いきなり変わったりとか、
ちょっと
聞きました、
ちょっと聞きました、
聞きましたよいやちょっとお聞きの皆さんも
あの塾に行かせるより楽読かなこれね。
そうやと思う。
すごいです
ね、だって、ね、やって楽しいっていうのが一番すごい素敵だなと思って。
いやもう本当にそうですね、子供も大人の混じって、同じ空間でみんなで楽しく、はい、会話するんで、すごく子供たちも喜んでますね。
あ、子供のクラスっていうのがあるんじゃなくて、もう大人も子供も混じって。
そうですそうです。
なんかでも大人の方がねその負けちゃいそうなぐらいすごそう、子供がやると
すごいと思うよ。吸収力も早いし ぱり、
うん、ね、ちっちゃい時からその右脳の回路ができてたら、
ね、今から育てとかんと、
ちょっと今からちょっと行かせる、
いや、行かせるというかね、一緒に行く感じ、
一緒に行くね、そうね、はい、もうそんだけメモ取ってたんやから行かなあかんでしょ、さゆさん、
行くよ、うん、行く行く、ほんまに行っていいんですか、
あ、もちろんですよ、はい、親子コースもありますもんね、
親子コース
あります、あります、
聞きました
よ、あ、親子で参加する、
あ、そうです、そうです、親子で参加するね、またその割引なコースがあったりするんで、
ありがとうございます、
あ、まあここであの一見今日はね制約して帰っていただいて
ですね
なるほど、え、このね、まあ、楽読インストラクターで、あの、まあ、谷さんも本当にね、あの、活躍されてるんですけど、はい、これからの夢とかビジョンとかって何かありますか、
あ、はい、まあ、あの、僕自身はこうちっちゃい頃からですね、まあ、結構壮大な夢を描くのが好きで、結構ヒーローになるのが好きですね、うんうん、あの、まあ、日本とかこう地球を救いたいって思いが小さい頃からあったんですけれども、うん、まあ、今もやっぱそういうのは残っててですね、うん、まあ、より良いこう世の中とか、より良い日本、より良い、ね、世界にこうしていくためにっていうのが結構燃えるんですよ、
うん、
で僕自身はこう落読を通して、まあ、この落読っていうのは、まあ、速読を通してなんですけれども、まあ、自分がこう自分らしく、あの、人が人らしく輝いて生きていけるようにするっていうのをこうね、一つ持ってるものがあるので、その落読を通して、まあ、多くの人を、まあ、幸せにしていけたらなというふうに僕は強く思いますね、
ね、うん、だってね、なんかその人らしさとかすごい眠ってる能力っていうのをね、もっともっとこう出すことができたら、それこそ、ね、ノーベル賞とかいっぱい出てくるかもしれないですよ、
うん、
うん、今のね子供たちとかもね、
うん、
うん、そうですね、うん、
楽しみですよね、そこからいろいろ広がって、またね、いろんな才能もこう花開いて、
そうですね、はい、
近々とかでこれをちょっと体験してみたいなっていう方とか、はい、あの、体験コースとかそういうのもあるんですか、
あ、あります、はい、まあ、楽読のホームページ見ていただければそれ全部まず書いてあるんですけれども、はい、まあ、まあ、まあ、毎日のようにというか、まあ、楽読のこう体験セミナーっていうのをですね、やらせていただいて、まあ、全国で52スクール、まあ、関西では26スクールあるんですけれども、まあ、私はちなみにこう梅田にいますね、
あ、梅田に、
はい、梅田のスクール、はい、はい、でそこで、まあ、通常3000円ですけれども、まあ、このラジオ聞いてくださった方は1000円で
聞きましたか、はい、奥さん
1000円ですよ、
3000円が1000円だそうですよ、
はい、ご案内しますので、ぜひ、その旨をお伝えの上、はい、申し込んでいただければ、
本当ですか、ラジオを聞いたって言えば、
はい、
3000円が1000円になるそうなので、うん、
はい、
ぜひ
梅田の方にね、行っていただいて、はい、なるほど、ちょっとね、本気でさゆさんはメモをしてからしておりますけど、いや、それぐらいね、やっぱり本当にそのやってみたいってなっていうか、
うん、
やっぱこのお話聞いたら絶対ね、ちょっと興味あるわっていう方は
いると思います、でもいるでしょ、うん、
ねえ、いやー、楽しいですね、楽読、
うん、
本当に知らなかった世界を今日はもう本当たっぷり教えていただいたんですけれども、
はい、
はい、さゆさんはこの後制約して帰っていただいて
梅田よりこっちの方はないですか、西の方とかは、
ありますよ、
あるんですね、
はいはい、あります、あります、尼崎とか、
そうですか、
はい、
はい、その話も後でゆっくり
していただきそうですね、
はい、またね、さよさんの変化も私も楽しみにしときたいと思います、はい、今週は楽読インストラクターの馬渡和樹さんにお越しいただきました、馬渡さん本当に今日はありがとうございました、
ありがとうございました、
来週も自分らしい夢を叶える元になるようなメッセージをお届けしていきます。自分らしく輝く人を応援する名前アーティストの民野智美と、
家族の写真で絆を深める家で家の吉川さよがお届けしました。
それでは今日もハッピーな一日をお過ごしください。
勇気を出して形にしよう、いつの日にかその勇気という原石は泥を落として宝石になる。
中に描いているのはいつもくすぶるような小さな火ではないけど。